ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで、拉致被害者松本京子さんのふるさと鳥取県を中心に日本海側の冬の話題をお届けします。ふるさとの声のコーナーでは、松本京子さんのご友人の方々からのメッセージをお届けします。また今週の一曲のコーナーでは、拉致被害者増本瑠美子さんのご友人からのリクエスト曲、さらば青春をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週はタイの国立タマサート大学で行われている北朝鮮による日本人拉致問題についての講義をご紹介します。この講義を行っているのは、タイの国立大学で日本語を教えている准教授のワリントン・ウーウォンさんです。ワリントンさんが大学で拉致問題についての講義を始めるきっかけとなったのは、2002年10月17日拉致被害者5人が北朝鮮から日本に帰国した時の映像をテレビで見たことでした。ワリントンさんはこの時初めて、かつて自分が留学していた日本でこのような事件が起こっていたことを知り、大変衝撃を受けたそうです。なぜ日本で拉致問題は起こってしまったのか、その理由を知りたくなったワリントンさんは拉致問題に関する情報を集めました。そして拉致問題についての理解を深めていく中で、北朝鮮による拉致問題の実態をもっと多くの人に知ってもらう必要があると考え、自分の受け持つ日本語学科の学生たちに拉致問題についての講義を始めました。ワリントンさんが講義を始める以前、拉致問題について知る学生はごくわずかでしたが、この講義を通じて学生たちの拉致問題に関する関心は一気に高まっていきました。学生からは、2002年に5人が帰国した際、子供はどうしたのかといった質問や、横田めぐみさんは北朝鮮で無事に暮らしているだろうかといった被害者を心配する声など、多くの反響があったそうです。拉致問題に関する講義を行っているワリントン・ウーウォンさんに、拉致問題を知った時の気持ちと、北朝鮮にいる拉致被害者の方々に向けたメッセージを伺いました。
一言で申しますと、とても辛いお話でした。私も子供がいますが、ですから拉致された親の気持ちは本当に、よくわかります。横田さん、横田みにみさんは13歳で拉致されましたそうですが、拉致されたそういう娘を持った親の気持ちは本当にわかるのです。今国際社会は北朝鮮による拉致を認識し始めました。で、皆さんの救出に向けて動いています。ですから もう少し頑張ってください、どんなことがあっても希望を持って生き抜いてください。皆さんが帰ってくるのを楽しみにしています。それまでに体に気をつけてお過ごしてください。皆さんは拉致されたかもしれませんが、皆さんの心は拉致されていないと私は思います。
ワリントン・ウーオンさんは今年1月にはこの大学で映画恵みの上映会も行いました。また一昨年12月の日本の拉致問題啓発週間における国際会議に参加したり、去年タイで開かれた国際会議でも実行委員を務めるなど、拉致問題の解決に向け精力的に活動しています。続いてはニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月4日ソウルに出張中の泉教授に韓国の新政権について電話で伺いました。
現在韓国は、2月25日に新しく出発をいたします。イ・ミョンバク政権のいわば最後の準備段階に入っているということだろうと思います。引き継ぎ委員会というものが、政権を新しい政権を出発させるための準備に入っておりまして、私も何人かの引き継ぎ委員会の方と議論をしてまいりました。非常に10年ぶりのいわば保守政権ということでもありますし、したがってこれまでとは変える部分も相当あるということで、この引き継ぎ委員会の方が相当張り切ってやったり、特にイ・ミョンバク次期大統領はもうほとんど休みも置かずにですね、土曜日曜も仕事をするというタイプの指導者でありますので、今まで引き継ぎ委員会1日休みがありまして、これから7日から旧正月のお休みが韓国でこの週末ぐらいまで始まりますが、その間に1日だけ休むかと言われているほど熱心に取り組んでいくと。しかしその結果として、現政権はまだノムヒョン政権なわけでありますが、2つその権力の中心がもうすでに併存しているというような印象を与える状況にもなっていると思います。いずれにせよ2月25日に就任式がありまして、正式に、イ・ミョンバク政権がスタートいたしますが、スタートをしますと実はすぐ総選挙が控えております。4月9日に総選挙がありまして、この総選挙で、ハンナラ党、今野党ですが、これが与党として過半数を制するということになりますと、安定した政治基盤を持って、イ・ミョンバク政権が政策を遂行していくということになると思いますが、しかしまだその総選挙についてはですね、行方がちょっとわからないところがあると、もちろんハンナラ党がもう今や国民のかなり多くを支持を得るということは間違いないということでありますが、しかしそのハンナラ党の中が今のイ・ミョンバク次期大統領の勢力とですね、すると前のハンナラ党の総裁でありまして、次のおそらく大統領を狙うであろうと言われておりますパク・クネさんの勢力との間のさまざまな葛藤みたいなのもありますので、ハンナラ党がちゃんと一本化して選挙を戦うのかどうか、まだ予断を許さないという段階だろうと思います。新政権は2月25日にスタートいたしますので、スタートしてからが本当に政権のいろんな政策特徴というのが具体化すると、より我々の目にはっきり映るということだと思いますが、現時点まで言いますと、まず大事に重要なことは10年ぶりの保守政権でもありますし、かなり対外政策あるいは国内政策で従来のノムヒョン・キム・デジュンという政権とは差が出てくるであろうということでありますが、まず大きいことはその単純に10年前の保守政権に戻るということではないと、過去10年間に韓国は経済的にも大きく発展をいたしまして、国力が 充実してきておりますので、まあ、そういう発展した韓国というものを前提にして、新政権は政策を遂行すると、もちろん日本あるいはアメリカとの関係が少しギクシャクしておりましたので、まあ、それを回復する、あるいはアメリカ重視日本重視というふうになってくると思いますが、しかし同時に過去10年間に積み上げてきた中国との関係で、これもやはり大事にするでありましょうし、同時に北朝鮮との関係というのも大きく変わるという感じは今のところ見えておりません。でさらに国内政治含めてでありますが、実用主義と、プラグマティズムということが非常に強調されておりますし、まあ、そういう観点からより効率的な政府をということで、小さな政府の体制を、まあ、施行して、政府組織の改変ということも進めようとしているというのが今のところ見える特徴かと思いますが、まあ、とりわけ注目されますのは、北朝鮮に対する政策変化ということになりますが、その点につきましては次回、イ・ミョンバク政権の対北朝鮮政策ということでお話をさせていただきたいと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。2月に入り、日本各地はより一層寒さが厳しくなってきました。拉致被害者横田めぐみさんや曽我美芳さんのふるさと新潟県や、松本京子さんのふるさと鳥取県など、日本海側を中心にたくさんの積雪が見られます。雪原の中に降り立った白鳥やカモなどの渡り鳥の羽にも雪がうっすらと積もり、また松本京子さんのふるさと鳥取県では雪化粧を施した大山が荘厳な雰囲気を醸し出しています。この寒さの中でも子どもたちは降り積もった雪に大喜び、寒さなんか何のそのと言わんばかりに元気いっぱい雪遊びを楽しむ子どもたちの声があちこちでこだまします。子どもたちが楽しんで作るのは雪だるま。最初は小さかった雪の玉もみんなでワイワイと一緒に雪の上で転がしていくうちにだんだん大きくなっていきます。自分たちでも驚くほど大きくなった雪だるまを目の前に子どもたちは大喜び、自分とどちらが背が高いのかと背比べをして楽しんでいます。また雪遊びといえば雪合戦、時が経つのも忘れ白い雪を丸めてはぶつけ合う子どもたち、この季節にしか楽しむことのできない遊びを暗くなるまで楽しんでいます。この雪合戦、最近は冬を楽しむ市民のスポーツの一つとしても親しまれています。今週8日9日に鳥取県では西日本雪合戦大会が開かれます。敵の雪の玉に当たらないようにかわしながら敵陣に置かれた旗を奪うゲーム、小学生の部では寒い中白い息を吐きながら真剣に戦う子どもたちの姿にお父さんお母さんからは大歓声が送られます。たくさんの市民が参加し、寒さの厳しい冬を暑い冬に変えるこうした行事が日本各地の雪深い地域で繰り広げられています。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。先々週から日本政府が認定している拉致被害者17名のうち、帰国を果たせていない12名の拉致された時の状況や北朝鮮側の説明について紹介しています。今週は北朝鮮側により死亡と説明された8名の被害者のうち、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さん、原忠明さんについてお伝えします。このうち 石岡さん、松木さん、有本さんの3件は、淀川藩グループが関与した拉致です。まず、石岡徹さんと松木薫さんです。お二人は、1980年5月ごろ、ヨーロッパ滞在中に、淀川藩人の妻である森頼子と若林咲子、旧姓黒田咲子によって拉致されました。当時、石岡さんは22歳、松木さんは26歳でした。北朝鮮は、石岡さんは1988年11月に、後ほど紹介する有本恵子さんと共にガス事故で死亡したとしています。しかし、これを裏付ける資料などの提供は一切ありません。また、松木さんについても、1996年8月に交通事故で死亡したとして、遺骨の可能性があるものが北朝鮮から提供されました。しかし、我が国で DNA 鑑定を行ったところ、一部から松木さんのものとは異なる DNA が検出されたとの結果が出ました。次に、有本恵子さんです。有本さんは1983年7月ごろ、ヨーロッパにおいて、淀川藩の魚本公弘、旧姓安倍公弘らによって拉致されました。当時23歳でした。北朝鮮は、有本さんは1988年11月に、石岡さんと共にガス事故で死亡したと説明していますが、これを裏付ける資料などの提供は一切ありません。次に、原忠明さんです。原さんは、1980年6月中旬、北朝鮮工作員、シン・ガンスらによって、宮崎県青島海岸から拉致されました。当時、43歳でした。北朝鮮は、原さんは、1984年10月に、田口八重子さんと結婚し、1986年7月に肝硬変で死亡したと説明しています。しかし、この説明を裏付ける資料などの提供は一切なく、また、我が国が帰国した被害者から得ている情報とも食い違っています。以上のように、北朝鮮は、石岡さん、松木さん、有本さん、原さんが死亡したとしています。しかし、北朝鮮の説明には明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、北朝鮮の説明をそのまま受け入れることはできません。このように、拉致問題は決して北朝鮮が主張するような解決済みではないのです。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者松本京子さんのご友人の方々からのメッセージをお届けします。松本京子さんは1977年10月29歳の時に鳥取県で自宅近くの編み物教室に向かう途中に拉致されました。その当時、京子さんが勤めていた縫製会社の同僚だった二人の女性、梅さんと成子さんと、京子さんの幼馴染で、現在、米子市立美穂中学校同級生、松本京子さんを支援する会で活動しておられる、矢倉治さんからのメッセージをお送りします。
京ちゃん、元気ですか？梅ですよ。京ちゃんがそっちに行ってから早30年、お母さん、お兄さんも元気ですよ。きょうちゃんの好きだったたくあんは今年もつけておられるそうです。きょうちゃんが一日も早く、いや一日一秒でも早く帰られるように、梅は空を見上げてお願いしています。きょうちゃんもそちらで空でお願いしてください。きょうちゃん、その再会を楽しみにしています。
松本京子さん、お元気ですか？ 私は昔、まっちゃんと同じ会社で働いていた福本成子です。覚えていますか？私は歌が大好きで、よくカラオケに行って歌ってるよ。まっちゃんが帰ったら、一緒に帰りや。一日も早く帰って来てくださいね。みんな待ってるけんね。会える日を楽しみにしてるよ。早く会いたいよ。
おい、京子さん、元気かや？私は、あんたの家の三軒隣の住宅のおさむです。あなたが無事に帰国した時には、松本京子のための還暦祝い会を開きます。楽しみにしていてください。とにかく帰国に向けて希望をなくすことなく、元気で頑張って生き抜いてくれることを信じています。
また、矢倉修さんからは、京子さんに聞いてほしいと、美穂中学校の校歌のリクエストがありました。これは、美穂中学校の60周年記念の DVD に収録されているものです。それでは、お聴きください。松本京子さんの3人のご友人の方々からのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は拉致被害者増本瑠美子さんのご友人の方からのリクエストで、さらば青春をお送りします。この曲を作詞・作曲した小倉圭さんは、この曲を通して世間や時代の流れに迎合することなく、自分で考え、自分で人生を選び取るべきだということを伝えたかったそうです。ルミ子さんと職場で一緒だった同僚の方々から、ルミ子さんがよく聴いていた曲の一つとして、この曲をリクエストしていただきました。それでは、さらば青春をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。さらば青春をお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。